恵みをいただく御言葉は、マタイによる福音書2章13節から23節までです。マタイによる福音書2章13節から23節。彼らが帰って行った時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れて言った。立って、幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って、夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。その後、ヘロデは博士たちに騙されたことがわかると非常に怒って、人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。その時、預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、泣き、そして嘆き叫ぶ声。ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。ヘロデが死ぬと、見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていた。立って、幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っていた人たちは死にました。そこで彼は立って、幼子とその母を連れてイスラエルの地に入った。しかしアケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。そして夢で戒めを受けたので、ガリラヤ地方に立ち退いた。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。アーメン。一言お祈りいたします。主よ、あなたがお生まれになったその当初から、あなたは諸々の攻撃を受けられました。世の王たちは共に集い、油注がれたお方に歯向かい、亡き者にしようと策略を巡らし、またその地方にいる幼子全部を殺すほどに、その徹底ぶりを発揮しますけれども、しかし神に油注がれた者が悪しき者の手に陥ることはないように守っておられることを感謝いたします。この油注がれた者に対する攻撃を私たちが見ますに、まことに神の民はこの世においては、このサタンが支配する世においては、あたかも敵地の中にいるかのようなものですが、しかし私たちは決して敗北を知らぬ者たちであることを感謝いたします。今この箇所から主よ、今日私たちに必要な命を与えてください。この語るしもべの唇を今主イエスの血潮で浸します。心を思いを主イエスの血潮で浸し清めます。イエスよ、あなたの命を存分に語らしめ、言葉のもつれを解き、御言葉に対して開かれた思いを持って、主よ、 あなたの身旨を余すところなく伝えさしめてください。聞く一人一人の耳を主イエスキリストの血潮で浸します。思いを心を主イエスキリストの血潮によって清めます。あなたの命を余すところなく受け入れて、御言葉の種を豊かに実らせ、ますます100倍の命を生み出す生徒たち一同でありますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。イエス様のお生まれの当初、イエス様がまだ幼かった頃、その時からですね、多くの攻撃があったわけです。前回のところでは博士たちがこのイエス様を礼拝するために贈り物を届けに行ったんですが、その途中でヘロデ王のところに立ち寄りましたね。でヘロデとその側近たちはこのユダヤ人の王が生まれたというこの知らせに対して恐れ惑いました。そしてユダヤのこの王、この王宮からは誰もイエス様がお生まれになった、ね、メシアのご誕生をですね、その確かめに行く人すらいなかった。礼拝する人が一人もいなかったんですね、このユダヤの王宮からは。ただ礼拝しに行ったのはわずかな人たちでした。この博士たちや、またイエス様のお生まれを聞いて訪れたのは他は羊飼いでした。名もなき羊飼いたち、貧しい卑しい職業の人たち。それからイエス様のそのご誕生を喜んだのは、聖書を見ますと、アンナとあと、シメオンというその、老人たちでした。このわずかな人たちだけがですね、そのイエス様のご誕生を喜び祝い、贈り物を届け、また礼拝をしに行ったんですが、でも他の大多数はですね、イエス様を亡き者にしようと、国家権力を上げてイエス様を亡き者にしようとですね、本当に多くの人たちはイエス様のご誕生を拒否し反発し、そうしてこのようなことをしたわけです。まことに今の世の中を見ますに、この世の中はですね、確かに悪しき者の支配下にあります。でも悪しき者はですね、サタンは全能ではないんですね。もし全能だったらイエス様がどこにいるか、もうピンポイントで、分かりますね。最近携帯電話を持っている人はその携帯電話の位置でもう、どこにいるかピンポイントで分かるもんですけども、悪魔はそこまでの携帯電話ほどの能力さえないんです。どこにイエス様がおられるか、もちろんですね、悪魔サタンは邪悪な心の持ち主の人のところに入ってそれを操ることはします、ね、ヘロデ大王も邪悪でした。彼はもう自分のその王権を脅かすという恐れに疲れたら、母親であろうが、子供であろうが平気で殺すような、そういう残忍な王でした。ヘロデ宮殿のその中にはですから彼に、ね、イエスマン、彼のイエスマンしか、そこにはおりませんでした。でいかにこの、ね、ちょっと、暴君その、権威の座に取り入って、でそれで、いかに自分が高く上がるか、そういう人たちばっかりなところが、当時の、エルサレムの宮殿だったわけですね。この時本当に主を恐れる人たちはそこから離れておりました。マリアとヨセフはもともとはですね、本籍地はユダヤのベツレヘムではあるんですが、でも普段住んでいたところは、ナザレという地方でした。で、13節の方を見ますと、 まあ、彼らが帰っていった時、要するに、その博士たちが帰っていった時、主の使いが夢でヨセフに現れて言いました。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そのようなお告げです。本当に赤ちゃんが生まれたばかりで、それで母親もですね、その赤ちゃんをできるならば一ところにとどまってですね、でそこでその生まれたばかりの赤ちゃんを養っていたいというのが、まあ母親の心情でしょうし、また、父親の心情でもあるはずですが、でもこの幼子の命を狙っている者がいる。エジプトへ逃げなさい、ね、エジプト、かなり、イスラエル人にとっては嫌なところです。汚れたところ、でもそこに下っていきなさいと、ここでお告げがあります。そして、私が知らせるまでそこにいなさい、ね、ヘロデが付け狙っている。でもヘロデがですね、やがて、その王座からいなくなる時が来るから、その時まで私が知らせるまでそこにいなさい。そのような見つかり の夢でのお告げがあり、そしてヨセフはですね、立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトの方に立ち退きました。ここ驚くべきですね、夜のうちにです。もし皆さん、あなたたちは、この横浜の住み慣れた地を離れて、ね、速やかに、大阪の方に移動しなさい、ね、あの悪い王様が、皆さんのことを付け狙ってるからというお告げが夢で示された時、夜のうちに果たして荷物まとめて移動できるでしょうか。ましてや幼子が生まれたばかりの赤ちゃんを抱えている母親も連れて、その長飛びをさせる、そういうことを果たしてできるでしょうかね。できないですね。ヨセフだからこそです。ヨセフとマリアだからこそです。神様はこのマリアとヨセフを伊達に選んではおりません。ヨセフのその信仰と従順、それがあるからこそ、主はこのヨセフをイエス様のその育ての父親として選ばれたわけです。ヨセフはもう主からのそのお告げがあったら、その夜のうちにいかにですね、家族がちょっと待ってよ、嫌だって、そういうね、赤ちゃんのその泣き声とか、マリアの辛そうな顔とか、そういったこともあったでしょうけど、でもそれを否定して、いや私は主からお告げを受けたんだ、主のこの言葉を優先させなくてはならないよということで、家族全員をエジプトへと導く、この信仰がヨセフにあったんですね。本当にアダムは奥さんの声にそそのかされて堕落してしまいましたけども、このヨセフはですね、逆ですね。本当に奥さんのその辛そうな顔をきっとしたと思いますけども、でもそれでもマリアを伴ってエジプトに夜のうちに連れて行きました。でそれで、15節にヘロデが死ぬまでそこにいた。ヘロデはですね、そこに、結局近いうちに死ぬんですけども、このヘロデは、この博士たちに騙されたことを知ると非常に怒りました。まあ騙したって言っても、もともとヘロデの方が騙したんですけどね、ヘロデが騙したから、だから神さんが、この博士たちに現れてヘロデのところに戻るなということで、ですから博士たちはヘロデを騙すつもりはなく、むしろ神さんの御声にただ聞き従っていただけだったんですけども、でもヘロデは博士たちに騙されたと分かると非常に怒って、人をやってですね、このベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を全員殺させたです。2歳以下の男の子たちですね。ですから、まあ少なくとも2歳に2年は経っていたわけですね。このヘロデのその 博士たちに騙されたことを知るまで2年間です、ね、2年前に遠くから博士たちが来て、そしてユダヤの誠の王が生まれたと、ね、預言者の書にそこの場所はベツレヘムだと、まあ、そういうことを2年前に聞いていてずっと根に持っていたんですね。もしこの博士たちが来た、ね、星に導かれてきた、それを絵空事だ、そういうふうに思っていたとしたらこんな2年も、そんなずっと思い巡らしておりませんし、ましてや幼子、その地方の2歳以下を全員皆殺しにするなんて命令はそもそも、ね、軽く 思っていたら下さないような命令ですね。このヘロデは本当に、このメシアの存在を脅威に感じていたんです。信じていたんです。信じていたといってもイエス様を救い主として、自分を救ってくださるお方として信じていたわけではない。確かにイエス様が油注がれたものだということは信じていたでしょう。しかし自分の救世主としての信仰ではなく、自分を脅かす他の王として信じていたんですね。だから殺そうという発想になったわけです。主を知らない者は皆このようなものです。皆さんはね、神様全能なるお方で神様に歯向かうのがどれほど恐ろしいことか知ってるか、まあ、信じているから、なんでそんなことをするのかと思うかもしれないんですが、でも主を恐れない人、主にいてもらっては困る人はみんなこの同じ発想をするんですよ。イエス様に歯向かってきた王はたくさんおりました。またこの世界史の歴史を見ますに、本当にキリスト教に反抗してきた者たちは大勢おりましたね。今でもおります。今でもこのイエス・キリストはの十字架を、語り伝えることを禁止しようと、まあ、躍起になっている、そういう、国々もたくさんおりますし、またそのような政治家もおります。世の始まる以前からですね、なんでこんなに反キリストが多いのか、ね、反仏教とか反イスラムとかそういう言葉は全然聞かないんですけども、反キリストという言葉はよく聞きますね。なぜならキリストが本物だからです。そしてこの世の中はキリストがいてもらっては困る霊的勢力がいるからです、ね、そういう反キリストの存在がいること自体がキリストこそ本物であることの証明ですね。ヘロデは非常に怒ってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を全員殺させました。その年齢はその博士たちから突き止めておいた時間から割り出したものです。でこうして、まあ、ヘロデはさらにその罪をもう一つ増し加えたわけですね。ヘロデはこの印、ね、ヘロデは密かに思って、密かに博士たちを呼び出して、で星の出現の時間を突き止めて、ね、私も行って拝むからと博士たちを騙したんですけども、でも全能者なる主はこのヘロデの、ね、口には出さない心の奥底のその悪い企み、それを全能者なる主が見透かして、そしてこのヘロデのその思いを遂げることを阻止したんですけども、ヘロデはそのような全能者の存在、それを恐れることなく、ね、昔から預言者によって記されていたあのメシアを全能者なる神が徹底的に守るのだということを恐れることもなく、逆に殺そうとしたんですね。本当に徹底、その近辺の2歳以下の男の子全員を一人残らず、ね、このベツレヘムに限らずベツレヘムの近隣の町々も全部です、それほどの徹底さを持って殺させようとした。そこまで世の王たちはですね、亡き者にしようとするんです。油注がれたお方メシアを、詩編の2編、そこを、まあ、冒頭のその黙祷の時に、お読みしたんですけども、詩編の2編を、もう一度お読みします。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。 地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。天の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山シオンに。アーメン。いかにですね、国々が立ち騒いで、いかにその武力を用いても、いかにテクノロジーを駆使してその神の民を脅かそうとしてもですね、天の御座についておられるお方はその企みをあざ笑うんです。主はその者どもをあざけられるんです。主の民のためには、主を恐れる人のためには、ね、マリアとヨセフを徹底的に守られたように、主は私たちをも守られるんです。私たちが守られるためには、このマリアとヨセフのような従順が必要です。主の御言葉が与えられたならば、それを従順し服従するのであれば、皆さん守られます。でも主の御言葉をね、蹴って、いや俺は今行きたくねえんだよとか、そういうことであったら守られないんですね。私たちは終わりの時代によって主の御言葉に従順し服従するのであれば、主は徹底的に守ってくださいます。そしてこのヘロデ王はですね、やがて死にました。まだイエス様が幼子だった時に死んだんですね。ですからこのヘロデが、その怒って2歳以下の男の子を一人に残らず殺した、そのすぐ後に死んだわけです。聖書仲介の方を見ますと、このヘロデの死に方は結構壮絶で、なんか熱病にかかって、そして内臓がですね、虫に食い尽くされて、それでその絶望のうちに死んだそうです。ヘロデ大王もまあそうやって虫によって死んだんですけども、そのヘロデのこの使徒行伝の方に出てくるヘロデもまた虫に噛まれて死んだとありますね。ですから本当に主は、その主の敵に対しては虫を使って殺すこともするようです。あ、ちょっと虫っていうと、ね、最近のなんか雲院での出来事を思い出すんですけども、だから確かにですね、主は虫を用いられますね。エジプトの10の災いのうちの3つぐらいは 虫でしたね。イナゴ、虫です。あとアブ、それからブヨも虫ですね。とにかく主は全てのことを用いて、その悪しき者の企みを打ち壊して、そしてなお主の大いなる御業を見せても、それでもなお怒り狂って逆らうようであれば、主は虫を使ってでも、まあ、それを打つんですね。こうしてヘロデは死んだんですけども、でそれで、御使いもヨセフのところに、再び夢でそのことをお告げになったんですが、しかし、このヘロデの子であるアケラオというものが、その父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いた時、ヨセフはそこに行ってとどまることを恐れました。まあ、ヘロデ大王が、その2歳以下の男の子、ベツレヘムにいた男の子を見つけたら殺せっていう命令がまだ生きていたとは思いません。おそらくこの、ヘロデの息子アケラオという人物、よほど、まあ、悪い政治家っていうか、まあ、よほど残虐だったことでしょう。ですからこのアケラオが統治しているこの、イスラエルの地、中心地にいるとどんな災いが下るか分かったものではないということで、まあ、きっと恐れたんだと思います。でそこで、夢で戒めを受けたのでって書いてあるんですが、まあ、これ、要するに夢でお告げを受けたので、主の予言 が与えられたので、まあ、それが原文の意味です。ですから夢でですね、お告げを受けて、このガリラ地方のナザレに、立ち退くことになりました。まあ、ルカの福音書の方を見ましたら、ナザレは、マリアとヨセフの、まあ、その家があるところのようです。でそこに行って、住みました。でこうしてイエス様はですね、このガリラやナザレの地方で、育つことになります。そしてイエス様がそのガリラやナザレ地方で育ったがゆえに、人々はですね、イエス様をなんだあの異邦人の町、汚れた町、ガリラやナザレ出身のものか、まあ、そういうふうにですね、ある意味つまずきの石にもなるわけですね。でも主のその技を見るに、ただ神様が働いているとしか思えないそのイエス様の技を見る人たちはですね、このイエス様を信じるんです。でも外面とか血筋とか故郷とか生まれ育ちを重視する人はイエス様に対してつまずくんですね。本当に神様のその導きは計り知れないものです。不思議なものです。人の思いを超えております。今日この箇所から学ぶべきは、人は確かに主と主に従う者たちを攻撃します、亡き者にしようとします。でも神様は徹底的に守ってくださるんです。主はですね、あらゆることを通してこのことをなされます。そしてどういう人が守られるか、それはこのヨセフのように従順な人ですね。御言葉に服従する人です。自分の思い、それとしては御言葉にちょっと服従するのは嫌だな、辛いな、そういう思いがあっても、それを押して服従する人を主はこうして守ってくださいます。どうか皆様、この終わりの時代において主から守りをいただくために従順し服従して、そして本当にどんな災いが起きても主のその御手によって徹底的に守られていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に世の王たちは共に集い油注がれた方メシアに歯向かい反抗し、そしてこのイエス様がメシアがお生まれになった当初から悪魔サタンはそれを亡き者にしようと付け狙っておりましたが、しかしその企みはことごとく失敗しました。悪魔サタンは全能ではありません。しかし主よ、あなたは全能なるお方です。あなたは人の思い、人の企み、力あるもの、その力あるものがいかに一国の王でさえもその心の内の企みを暴き、その企みが成就しないようにあなたは生徒たちを守ってくださる、そのことがおできになる方であることを感謝いたします。どうか私たちはこの終わりの時しっかりと御言葉に従順し従い、御言葉をたくさん蓄えて、そして守られて幸いを得ていくこの生徒たち一同でありますように。どうか日々の生活においてあなたの御言葉をいつでも思い出し、とっさの時に御言葉が出てくる生徒たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。